東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
教えて、タスク先生。この番組はビデオグラファー、映像作家の山本タスクが映画や映像の話題、ゲストとのトークを中心に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキーオペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。はい、皆さん、アーカイブ前回41回目放送を聞いていただけましたでしょうか。オペラ歌手の小堀千恵美さんをお迎えしての回、前回、皆さんにお流しさせていただきました。今回はね、その続きでございます。なんと小堀千恵美さんに加えて、さらに未来の大オペラ歌手をお招きしてのスペシャル回となっております。皆さん楽しみにしててください。ぜひね、ちょっとオペラの、魅力、それから舞台の魅力、ダンスの魅力、いろんなことをね、皆さんにお伝えをしていきたいなと思っております。はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メールなど募集しています。教えてタスク先生で検索していただくと、レディオ365のサイトが出てきます。画面の下にコメント欄がありますので、そこからお送りください。もしくはタスクアットマークレディオ 365.net、 タスクアットマークレディオ 365.net、 こちらまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひお待ちしています。それでは、教えてタスク先生第42回目放送、未来の大オペラ歌手、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。クリエイターズトーク。はい、このコーナーでは山本タスクとつながりのあるさまざまなクリエイターの方をお招きして、その生き方、活動の内容、クリエイターという職業の醍醐味をお聞きするコーナーとなっております。はい、ということで、前回第41回目放送、オペラ歌手の小堀千恵美さんをお迎えしてのコーナー、こちらからちょっと引き続き、もう一人ゲストをお招きしての回とさせていただきたいと思います。先に小堀千恵美さん、前回引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ナイスな声、もうこの低音また聞けると思わなかった。今回もね、ちょっといろいろとお話をしていきたいと思っているんですけれど、さらに今回小堀さん、小堀千恵美さんの娘さん、そして未来の大女優、今回ね、これぜひアーカイブしていただきたいなと思うんですよ。多分ね、10年後にこれを聞いたらもうお宝会になってると思います。ということで、ぜひ小堀さん、ぜひ娘さんを紹介させていただきたいと思います。それでは今回のゲストご紹介させていただきましょう。小学生オペラ歌手の小堀あかりさんです。イエーイ
イエーイ
イエーイ。はい、小堀さん、あかりちゃん、自己紹介をよろしくお願いいたします。
はじめまして、小堀あかりです。小学3年生です。お母さんと一緒にイーカントーリという団体でオペラの活動をしています。初めて舞台に乗ったのは5歳の時でした。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。もうすごいね、あの僕も一緒にね、イーカントーリという団体で舞台に乗せさせていただいてますけれど、あかりちゃんの舞台はね、本当にすごい堂々としてて、いつもね、主演を食っちゃうぐらいにどっしりと構えて、あの歌を歌ってね、踊りを踊ってということをしていただいておりますけれど、ちょっとね、この親子、小堀千恵美さん、小堀あかりさん、この2人にちょっといろいろとオペラの魅力、それから歌の魅力についてね、伺っていきたいなと思っております。はい、じゃああかりちゃん、お聞きしますけれど、オペラとか歌、初めて歌った時っていつだったんでしょう。
5歳の時です。
5歳の時、どんな舞台でした？
ラ・ボエムっていうオペラ、
うん、オペラどうだった緊張した？
はい
はい今の方が緊張してる？舞台とラジオ違う？
違う
舞台はあんまり緊張しないの？
あんまり緊張しない。
あ、しないんだ。舞台楽しい？
楽しい。
舞台の楽しさってなんだろう？
みんなでワイワイできるしね。
うん、
なんだろう、
音楽も好きだしね。
音楽好き？音楽と踊りとね、いろんなことやってらっしゃいますけれど、音楽の楽しさってなんだろう？
なんだろうね、非日常感がありますよね。
うんうん、それは僕もすごく思います。舞台に立たせてもらってね、なんか幕が開いた瞬間のあの緊張感とかね、僕もすごいゾクゾクするんだけど、でもあの僕ね、あかりちゃんとも一緒にあの舞台立たせてもらってる中で、舞台袖でこう全然緊張してないあかりちゃんとかを見てるんですよお母さんあの時ってあかりちゃんあれ実は緊張してたりする？お母さんならでは分からない、分かることとかあったりします？
あれ緊張してるの？
してない
すごいな。緊張しない秘訣を教えてもらってもよろしいでしょうか？
ふざけることじゃない
そうなの、あかりちゃんね、いつもね、あのイカントーリーってね、前回もご紹介したあのオペラ団体、僕も所属する団体で、まあ子役としてね、いつも主演に近いポジションをね張ってもらってるんですけれど、いつもね舞台袖であの上演会場してもいつもこうふざけてるってね、あの言葉はあれなんだけど、いつもすごい笑顔でね、にこやかにこう飛び回ってはしゃぎまくってくれてるんですよねいや本当にあれに多分みんなあの全てのキャストが救われてるって僕思ってるし、僕も救われてるしね。あの朗らかさ、あれは何がそうさせるんだろう。すごい難しいこと言っちゃってるけど、
育て方じゃないですかね。
お母さんそう、お母さんに聞いちゃおうかな。そしたらどうしたらこんなあかりちゃんみたいなね、素敵な娘さんが育つんだろう。
なんでしょうね、
声がお母さんになってきた。
お母さんに大変低くしないと
前回はねオペラ歌手としての小堀千恵美さんでしたけど、今お母さんになっちゃってますね。
そうですね、
そう、でも本当にね、あかりちゃんにみんな救われてるし、あかりちゃんがいるからね、イーカントーリーはオペラ団体として、うん、あのすごい華やかになってると思うし、その緊張しないであのキャッキャキャキャしてるね、あの感じ、あれはやっぱりこう舞台に立つ時って何を考えてるの？
なんだろう。でも楽しもうとしてるよね。
うんうん、そう、いつもね、なんか楽しもうとしていろんなキャストに話しかけて、元気とかね、あの主演男優さんに話しかけたりとかしてるのをね見てるんだけど、あれはね、あかりちゃん的にこうみんなを和ませようとしててくれてるのかな。
仲良くなりたいんだよね。
仲良くなりたいんだ。みんなと仲良くなりたいんだね。
そうしたら結果舞台も楽しめちゃうんだよね、
うん、
なるほどな。気遣いだね、気配りだね。
素晴らしい。
あかりちゃんはそのオペラだけじゃないけど、まあ、今ねダンスとかいろんなことをあの表現することをねいろいろやってるって伺ってますけれど、なんだろう、人前に立ってなんか歌ったり踊ったりすることって何が楽しいの？何が一番の魅力になってる？
困ってる。
難しかった？
困ってる。
いやでもね、そう、ラジオではね声しか届かないからあれなんだけど、今目の前であかりちゃんはねすごいすごいはにかんだ笑顔してるの。なんか楽しくて仕方ないっていう感じがねすごい伝わってくるの。
かわいい。
言葉にはなかなか難しいかな。
難しい。
はい
はい。
なんだろうね、こうね、今日もラジオスタジオに、まあ、収録させていただいてるんですけれど、ラジオ収録スタジオに到着するまでもすごくこうずっと歌ってて、ミッキーマウスマーチとかね歌って踊ってこの現場にたどり着いたんですけれど、ああいうなんかあかりちゃんを見てるとね、やっぱりすごい歌とか踊りって楽しいことなんだなってすごく思うんですよね。特にお母様はね、こう歌を本業というか本職にされている方としては、こうプレッシャーとかこう歌うことに対する覚悟みたいなものってやっぱりすごくあるじゃないですか。
そうですね。
だけどこうね、自由奔放に歌ってるこう娘さんあかりちゃんとかを見てて、なんかこう歌っていうものの楽しさとかをあかりちゃんからこう学んだりすることだったりされますか？
そうですね、やっぱり大人になると、 いろいろ考えちゃうじゃないですか、
うんうんうんうん、
ここがしくったら、うん、みんなにも迷惑がかかって、うんうん、あやばいやばいやばいって
ある
いろいろな最悪の結果まで想像しがちなんですが、
ある
あるすごくある、子供って目の前のことを楽しむ習性があると思うので、
うんうんうん、
そこを見てるとなんか音楽に対してちょっと考えさせられますよね、
うん、
あるべき姿というか、
うんうん
うん、あこうやって楽しんでいいんだよなって思いますね、
うんうん、そうなんかお歌舞台演技の楽しさをなんか体現してくれてるのはなんかあかりちゃんだなって僕はすごく思ってて、うんうん、いつもこうね舞台袖というか舞台立ってても自由に自由ってもちろん演出家の意図通りではあるパーフェクトな上にそれを楽しそうに踊ってるねあかりちゃんを見るのは僕はすごい好きで、うん、なんかそういう姿をねもっともっと見たいなと思ってるし今日はそのあたりもね後半でもちょっとでもお話を聞けたら嬉しいなと思ってるんで後半もあかりちゃんぜひよろしくお願いします。困ってる緊張してる、まあ、後半もねこういう感じでちょっとお話をさせていただきたいなと思っております。はい、以上クリエイターズトークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
タスクの教えて〇〇。このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて山本タスクとゲストがこのテーマについて語り下ろしていくという人生相談のコーナーとなっております。さあそれでは後半も小堀千恵美さん小堀あかりさんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで今回のテーマはこの母娘さんこのお二人にオペラ歌手の母娘というテーマでお話を聞いていきたいと思っております。あかりちゃんお母さん好き？
好き。
お母さん、あのお母さんがオペラ歌手の人ってなかなかいないんだけど、舞台に立ってるお母さんってどう見える？かっこいい？かわいい？素敵？
かっこいい。
かっこいいんだ。どういうところがかっこいいって聞いたら答えられるかな？
声が低いところです
。なかなかね。あかりちゃん声高いもんね。そうでもない？
かっこいいですかね。
あのもう一個ね僕は前回続いての質問になっちゃうけどあかりちゃんから見てお母さんの一番好きな演目って何？演目ってかあのタイトル
どのオペラが好きか。
コウモリ。
コウモリなんだ。
コウ
モリ、え、コウモリ、お母さんコウモリのねいろんな役やってるけどお母さんのコウモリの何役が好き？
オルロフスキー。
おー、オルロフスキーか。そう、オルロフスキー伯爵の話ね前回もさせていただきましたけど、あかりちゃんオルロフスキー役のお母さんにはいつもねコルロフスキーという子役これを演出家さんにつけてもらって親子役で出てるんですよね。コルロフスキーさんあの役ちょっとこうなんだろう女優さんにこうお話を聞くようなインタビュー形式で聞いちゃいますけれど、コルロフスキー役の小堀あかりさんあの役をやってみたい演じてみての感想はいかがでしたでしょうか。仕方って言っております。難しそうだね。いやあれだって原作にはない役回りじゃないですかお母さん。
そうですね、急遽作ってもらった役なので、
作ってもらった、ね、あかりちゃんがのために作ってもらった役だけど、でもあれお 客席にはすごく 大反響というか大喝采で、お母さんの役の隣にねあの男装をしたあかりちゃんがいて、それがなぜかワニを引っ張ってシャボン玉を吹くというねすごい役だったよねあれ。なかなかオペラであんな役ないよな。
破天荒な演出でしたね。
そうなの、破天荒な演出に破天荒な演技で返してたあかりちゃん、あれは僕はすごいすごい親子だなと思うし、すごい演技、未来の大女優大オペラ歌手になるなって僕思ったのはまさにあの時で、あの演技もちろんね演出家のねあの先生にいろいろつけてもらってたの僕も練習で見てるけど、あかりちゃん練習しんどかった？あれ楽しかった？
楽しかった。
楽しかった。 何一番覚えてる？ でおります、ね、悩んでおります。
シャボン玉、
シャボン玉、
シャボン玉、シャボン玉ってあれどこで どういうところでついたんだっけ。よしシャボン玉を吹かせようって、
なんか小さいコンサートではなくて、うん、あの年に2回の大きな本公演の時に、うん、もうコウモリやらせていただいて、ええ、その時に初回でコルロフスキー役でずっとシャボン玉、はい、パーティーで吹くシーンがあったんですが、はいはいはい、それを受け継いだシャボン玉だったんですね。
はいはいはいはい、
なんかコルロフスキーといえばシャボン玉、
シャボン玉
っていうのがもう関東の中に何かあって、
うんうん、こういう破天荒な演出があるのはね、こうオペラの中でもいい関東の、まあ、すごい魅力だと思うし、その中でね破天荒な、破天荒であり正統派である関東の演出の一端を担ってるのはやっぱりこの小堀あかりさん、大歌手、大オペラ歌手だと僕は思ってるんですけれど、そもそもごめんお母さんの話ばかり聞いちゃったけど、あかりちゃん自身が一番好きなオペラの演目タイトルって何でしょう。うん、
何でしょう、
何でしょう、
何ですか。
あかり様、
あかり様が出たのはカルメン、
カルメン、
コウモリ、
コウモリ、
メリービド、
メリービド、あ、メリービドも出たね。
ヘンゼルとグレーテル、
おお、ヘンゼルとグレーテル、
ああ、
でアイーダも出てるし、ボエムか、
ボエム、ラボエム、
いっぱい出てるよね。
マテキも出てるね。あ、
すごいな、この年小学3年生にして舞台をこれだけ経験してる。
すごい破天荒なスケジュールのいかん通りならではですね、
うん、はい、はい、破天荒なオペラ団体として有名な一貫通りですけれど練習量も半端ない、
半端ないです、ね、
その練習のスケジュールをやっぱり癒してくれてるあかりちゃん、毎回結構練習フル出場じゃないですか。
そうですね、ほぼ出てますね。
ほぼ出てますよね。お友達と遊ぶ暇とかある、あかりちゃん。
ない、
ないよな、ないよな。
い
や、だって今コロナになってから、その学校がなんか土曜日もあるって聞いたんだけど、土曜日も学校あるの
?2 週間に1回、
うん、1回隔週で休み、学校があって、で月曜から金曜も学校があるんだよね、
うん、
日曜日は練習、
日曜日はオペラの稽古だよね。
すごいな、なんか大人よりハードスケジュールを、
ハードですね、
ハードスケジュールを。でそれ以外にも習い事、ダンスとかいろいろされてらっしゃるんですもんね。
そうですね、いろいろ習い事してますね。
でもそれをこう笑顔でね、こう全部こなすって言ったら失礼だけど、全部笑顔で受け止めて、こういろんなことをされてるね、あかりちゃんってのは僕はすごいなと思うんだけど、あかりちゃんもう一個質問をしていいでしょうか。
うん、
うん、かわいいな。オペラ、オペラをこれからもずっとやっていきたいと思いますか。
思います。
思います、そうだよな。オペラ歌手になりたいと思いますか。
思います。
オペラ歌手以外になりたいものありますか。
あります。
何でしょう。
ペンギンの飼育員さん。
マジか、なんでだよ。え、ペンギンの飼育員、どうしてペンギンの飼育員になりたいんだい。
なんか水族館行った時にさ、うん、なんかペンギンの餌やってるのを見てなんか楽しそうだった。
あ、ペンギンの餌やりがやりたい。オペラ歌いながらペンギンの飼育員やったりとかしないの。
ありだな、
そっか、ペンギンの飼育員になりたい。他になんかなりたいものあったりする。
ダンサ
ー、ダンサー、ダンサーになりたい。ダンスまたジャンル広いけれど、何のダンスやりたい？
ジャズヒップホップ。
ジャズヒップホップ、
ジャズヒップホップ、
ジャズヒップホップ。オペラを歌いジャズヒップホップを踊るペンギンの飼育員さん。
幅広い。
面白いな。
破天荒で、
破天荒だな。
ママは嫌いじゃないよ。
そう、なるほどな。でも、うん、いろんなこうあかりちゃんの姿をね、僕も舞台袖とか客席で拝見してるけど、やっぱりその破天荒さであったり自由さであったりね、そういうところはやっぱり魅力だなと思うし、この子は絶対大物になると僕は思って、今回もねゲストにお招きさせていただいたんですけれど、最後じゃあお母さんからあかりちゃん その舞台女優というかオペラ歌手、舞台女優としてのあかりちゃんの一番の魅力ってお母さんから見てどうでしょう。
一番の魅力ですか。そうですね、やっぱりなんか出てきた瞬間に、うん、 お客様が笑顔になることってすごい美味しいなって思います、ね、
うん、美味しいね。それはもうなんかオペラ歌手、同じ舞台に立つものとして、
同じ舞台に立つものとしてあ、いいなって思いますね。
うん、それはすごくわかるけど、
視聴率の稼ぎ方がえぐいな
って、えぐいね。あかりちゃんが出てくるだけで舞台というか客席がどっと湧くもんね。
そうなんですよね。かわいい、
うん、
私はまずかわいいはないので。
そんなことはない、そんなことはない。でもそれ、うん、それはすごいことだと思いますよ。
そうなんですよね。
で、決して子役だからってあるものではなくて、やっぱりあかりちゃんの笑顔であったりね、演技であるからこそできるものだなと僕は思うので、それはやっぱり今後もね、続けていっていただきたいなと思うし、この番組これ終わった後はね、しっかりアーカイブして10年後にぜひ聞き直してもらいたいなと僕は思っております。はい、ということで、ちょっとお時間も差し迫ってまいりました。今回のゲスト、小堀あかりさんでした。ありがとうございました。はい、ということで以上、タスクの教えて〇〇のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio
365。はい、教えてタスク先生、エンディングの時間です。今回は小堀千恵美さん、小堀あかりさん、このお二人をお招きしてのオペラ歌手母娘の会となりました。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。あかりちゃん、今日の感想いかがでしょう。緊張した？
緊張した。
緊張した？舞台とどっちが緊張した？舞台とラジオ。
ラジオ。
すごいなんか今ね、緊張してる顔をねこちらにこう向けてくれてるのがまた可愛いよな。お母さんいかがでした？今日、
いや、二人分緊張しましたね。
今ね、お母さんがいろいろとこうあかりちゃんをねこうケアしながら、でもあかりちゃんが考えていることをしっかりとお母さんがね伝えてくれていることによって、なんかあかりちゃんがどういうことを考えて舞台袖に立っているのかとかね、舞台に立っているのかっていうのはなんかすごく伝わってまいりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは改めて今回ご紹介しましょう。今回のゲストは、メインは小堀あかりちゃんでした。ありがとうございました。そして小堀あかりちゃんとそのお母様、小堀千恵美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなど、どしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介したサイトから過去のアーカイブを聞くことができます。こちらへのコメントもぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生、第42回目放送終了となります。ここまでのお相手は、あーちゃん、あかりちゃんとこれだけお話ができて僕はすごく嬉しかったです。山本タスクと、
大人になったらペンギンの飼育員さんと、ダンサーとオペラ歌手になります、小堀あかりがお送りしました。
はい、断言してくださいました。オペラ歌手になります。そしてペンギンの飼育員とダンサーにもなります。応援しております。ぜひこれからもよろしくお願いします。
お願いします。
この番組はレディオ365、株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.